はい、第27回の藤崎なるみの風に吹かれてです。昨年末だから今年になってなん初めての、放送になるのか。だから明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますということを一応言っておきましょうか。もう2月終わるっちゅうねんって話なんですけど、はい。今日はね、2月の24日ですね。はい、休み、祝日明けなんですけどね。はい、ちょっと用事がありまして遅い出勤になっておりますということで、今ツイキャスをねやってたんですけれども、今日ねちょうど水曜日で水曜10時のツイキャスのメンテナンスに引っかかりまして、その9時50分ぐらいから始めたらあれみたいな切られまして、でメンテナンス10分間って言って5分ぐらいで終わってるんで、そこでもう一回ずっと配信をしてきて終わったところなんです。で11時から出勤なのでちょっと時間あるんでね、もう分かったよ、ポッドキャスト出すよっつって、もうね中神は準備できてるんだ、あと前と後ろ喋るだけなんていう、ね、話を今してたんで、はい、早速撮って入れて、それから出勤したいなと思って今撮っています。今回の、風に吹かれての方の内容なんですけれども、最近ねツイッターの方で見かけた詩がね、いいなと思って、これ曲つけたらいいじゃないっていう話をしたら、その人がつけてくださいよって言うんで、でつけていいのっつって、つけて歌っちゃうよっつって、で作曲して歌歌ってアカペラで歌って、7の方でね90秒以内にちょうど入るぐらいのね歌詞の量だったので歌わせていただきました。でそれをそのままこちらにもそっくり持ってきて、別に伴奏がついてるんじゃないんで、私なんで、で詩を書いた方も許可していただいているので、載せさせて上げさせてねいただきたいと思います。 I am hero っていうね曲なんですけれども、はい、久々ですね私歌うのね。多分なんだっけ、音楽のね番組に出させていただいた、ライブのやつに出させていただいて以来なんじゃないかと思いますんでね、2、3年ぶりぐらいになるかと思いますけれども、オリジナルでございます。はい、で、その他に、あれですね、同人誌の方の朗読を入れました。前回ね確か喋っただけでそういうの入れてなかったんですよね。ブワーッと喋るだけでもうとりあえず出しちゃえって出した気がします。はい、なので、まあ、通常通りの会に戻ったような感じだと思っていただければと思います。でとりあえず、そうですね、その曲を聴いていただいて、引き続き、朗読の方も聴、いていただいて、自由と束縛の狭間でっていう形でね、フリーダム&レストレントっていう感じのねタイトルついてるんですけれども、はい、出させていただきます。そちらもお聞きいただけたらと思います。そしてまたそれ聞き終わった後にもうちょっと何かね喋らせていただこうかなと思っていますので、このままお聞きくださいということで、今回もよろしくお願いします。I'm a hero 作業着姿のヒーロー、汗と泥にまみれ、腕と誇りで生きてゆく。 I'm a hero 産経職場のヒーロー、勘と経験頼りに、茶色い弁当で腹満たす。ふっふっふ、 I'm a hero ブルーカラーのヒーロー、大切な人思い働き、第三のビールで乾杯。夢見た仕事じゃないけど、描いた未来と違うけど、 I'm a hero 君だけのヒーロー。同人誌幻獣第8号より、フリーダムレストレント、自由と束縛の狭間で。自由の中に真の自由は存在しない。うん、いいセリフ。善が善足り得るには悪が必要であるように、自由が自由であるためには束縛が存在しなければならない。例えば学生は自由とか青春を謳歌しているけれども、テストやレポート提出に追われたり、 出席率重視の必修科目とかあったりして、決して自由なだけの毎日じゃないと思う。そもそも自由に憧れたり求めたりするということ自体、束縛の中にいると言っているようなものではないか。そのくせ、自由の中に入ると束縛が懐かしくなったりするんだから、人間とはなんと矛盾の多い生物か。あ、もういや、語尾を文語体にすると脳が煮立ちそう。私の脳の沸点って低いのよね。まあそんなわけで、こっから先口語体混じりにて失礼。4月1日からエイプリルフールの影響も受けず、会社員、俗に言う OL というものになった私。所属が学校から会社へ新しくなっただけ。相変わらず枷をつけて生きてる。それが嫌というわけではないけれど、一生今と同じ枷につながれたままでいることはできないから、より気に入った枷につながれるまで、かっこ変な言い方だけど、鎖を切っては新しい枷をつけ、ということを繰り返し行うんだろうと思うから。仕事の内容自体はとても簡単なんだけど、上下関係や派閥争い、かっこ、というほどひどくはないけれど、があってちょっと面倒なだけ。給料はちと安いが、定時には上がれるし、残業も今のところないから、まあまあだね。かっこ。と、ここまでで月日が経ってしまった。って書かなきゃわからないんだろうけど、まあ念のため。私は何に所属しているんだろう。会社、家、同人誌、そして友達。一番大きな枷は地球であり、日本だけど。今、切りたくてもなかなか切れない枷は家と会社。自分の好きな枷の条件って多分、いつでも自分の意思で外せる、そんな枷じゃないかなって思う。まあ、そんな虫のいい枷なんてないと思うけどね。だったら、せめて自分が枷をしていることを忘れてしまえるような、ゆるいもの、心地よいものがいいな。趣味や友達っていうのは気に入った枷だよね。枷なんて言うと仰々しいけどさ。第一、これは枷なんて呼ぶほど重いもんじゃないもの。多少拘束される時もあるけど、不快と感じることなんてほとんどないからね。自由って言ったって、やたらに重いものだってある。例えば一人暮らし。何をしてもいい代わりに、何でも自分でこなさなくちゃならない。自分で自分を責任持って管理しなければいけないんだから。つまり、自分自身が枷。緩くしてもいいけれど、付けは自分に回ってくるだけ。要は、自由と束縛の比率の問題であって、どちらも同時に存在しなければ、それら自体に気づかないのではなかろうか。ああ、厄介な題材を選んでしまったぜ。話が少し変わるけど、結婚って男にとっても女にとっても束縛だと思う。まあ、お互いにそれを望んでするんだから幸せなんだろうけれど。独身の時の自由と引き換えに、二人で過ごす拘束の時間を求める。その代わり、寂しさを楽しさにも変えられる。かなり意地の悪い捉え方だけれどね。いつも一緒にいたいっていう思いこそ束縛の始まりであり、結婚への第一歩なんだと思う。確かに好きだからそう思うわけだけど、恋愛と結婚って近くて遠い関係なんじゃないかな。どちらも相手のことが好き、かっこ、または愛しているっていうのは同じだけれど、前者はプライベートな時間を持っていて、後者はあんまりないような気がする。だから、結婚は人生の墓場なんて言われたりしているんだろうね。でもさ、もし結婚は人生の墓場だって思っているならしなければいいじゃんか、と思うの。法律で結婚しろって決められているわけじゃないんだし。ただ、ずっと一緒にいるんなら婚姻届を出したらっていうぐらいのもんじゃないかと思うわけだ。まあ、世間体ってもんもあることだし。世間体ってのもまた、束縛の一種だったりするわけで、気にし始めたらキリがないもんだけどさ、逆に言うと気にしなければ全く関係のないものなんだよね。特に直接害を及ぼすほどの影響力はないからね。いつも自由に憧れて生きてきた。その自由の中身といえば、自分の感情のままに他人に惑わされることなく自分を表現していけたらっていうことだったように思う。楽しい時に笑って、泣きたい時に涙を流す。自分が正しいと思ったことは言うし実行する。それだけのことができなくて、周りの人に合わせ自分を隠してきたんだ。自分に自信がなかった。脆くて暗い本当の自分をさらけ出すなんて、怖くて恥ずかしくてできなかった。たまに何もかも鬱陶しくなって暗く沈んだりしたこともあったけど、らしくないっていう一言で片付けられていたっけ。暗くなるっていうのも多分本当の自分とのギャップに苦しんでいるからなんだよね。明るく物事を笑い飛ばしている時の私だって嘘の自分じゃないんだから。もっと自分に素直に生きていけたら、かっこ、 今でも正直ではあるんだけどさ、今より輝いた自分に会えるような気がする。なんだ、結局一番きつい枷って自分自身だったんだ。早いとこ自分を解放してやらなきゃね。自由に振る舞いたい自分と理性的に振る舞いたい自分とがいつも討論してる。どっちも自分の意見だから、本当に今望んでいる答えがわからなくなってしまう。そうなると、自由を求めている自分と束縛を求めている自分がいることに気づいたりする。何もない自由より拘束がある中の自由の方が魅力的だと思う。だからあえて困難に立ち向かっていったりできるんだろうな。時々自分を思いっきり痛めつけたくなるっていうのも、どん底まで落ちていけばそこから見る世界はとても新鮮で自由なところだろうって思うから。私みたいにルーズなやつは絶えず何かに束縛されていなければ生きていけないのかもしれない。追い詰められてもがいてやっと答えを出す、そういうタイプの人間だから、締め切りとか試験とか期限がなければ何もできないのかもしれない。いつも背水の陣なんだよね。人は人、自分は自分、他人の意見をいくら聞いたって最終的な判断を下すのは自分しかいない。もう20歳過ぎてるんだからさ、親も先生も上司も出る幕なし、誰に何を言われようと揺らぐことはないんだよね。いろんな人に自分をさらけ出して生きている。詩集やエッセイを読んでもらったり、自分の見たこと思ったことをそのまま話したりしてる。変に隠したりはしない。どんな風に受け取られようと結局私は変わらないから。人に何か言われれば気にするし、悩んだり落ち込んだりする。で、時には変えようとしたりもするけど、やっぱり変わらない。変えられないんだよね、私の場合。まあ本気で変えたいことについては多少変わると思うけど、本質的に変わりたくない部分っていうのがあるからさ。ただ意識としては良くも悪くも変わっていきたいのよ。つまり成長していきたいんだ。いつまでも同じっていうのは困るじゃん。そこまで頑固になりたくないし。自分の意見がある、人の意見もある、どっちが正しいかなんてことは問題じゃない。どこまで相手の言い分を認めてあげられるかってこと。自分で自分を束縛するのはそれこそ自由だけど、他人を束縛するってのはいただけない。自分でされたくないことは人にしてはいけないよ。これは私の信条で、誰かに押し付けるつもりはないけれど、これって思いやりというよりもむしろルールなんじゃないかなって思うから、人間として当然の。どうもちょっと来たすぎたようですね。そんなわけで今回もようやく終わろうとしています。次回予告、そんなもんできるかっつーの。お楽しみ。はい、エンディングです。ここまで聞いていただいてどうだったでしょうか。私もね、今朝、オープニング撮って、今昼休みに、エンディングのここ今撮ってるんですけれども、ここまで今ざっくりバーっと聞いてみたんですけれども、オープニングで言っていた何かイベントで歌ったの以来って言ったのはですね、ごめんなさい、その時にちょっとすぐ出てこなかったんですけど、2018年の音亀フェスっていうインターネットのバーチャルライブの方にね、メックさんっていう方と一緒にね出させていただいて、歌わせていただいたんですね。で、そちらの方も今音源として聞けるのかどうかちょっとわからないですけど、 YouTube とかの方に上がってる可能性はあります。はい、その辺曖昧なんですけど、はい、なんかそういうイベントに、ね、出させていただいたことがあって、これは音源の方を実際にメックさんと会って撮りまして、伴奏していただいて歌いまして、撮って送って出させていただいたという形になっています。はい、それ以来っていう感じなんでね、もう今2021年なので、まあ、久しぶりだなっていう感じになってます。はい、で、あれですね、同人誌の読んだ方のなんですけれども、なかなか20歳でね、就職してるんで、21歳の頃のね、エッセイなんですけれども、何なんだろうな、このね30年近く経って聞いても、ああなるほどなって、そうだよなって、自分で自分に納得してどうするみたいな感じなんですけど、いやーね、なんか随分ちゃんと考えてたな私みたいな今でも結局変わらないんですよね、考えてることが。で、忘れてるだけで、こう改めてこうやって読んだり聞いたりすると、ああそうだよね、うん、そうそう、やっぱ今もそう思ってるわっていうことが結構多くて、まあ、そういうのもあって同人誌のねエッセイの方を読 読ませていただいてるっていうのもあるんですけど、なんだろう、30年変わらない変わらないっていうのは いいことなの悪いことなのって、なんかちょっと進化しないっていうことなのかもしれないとかちょっと悩むんですけれども、はい、そんな感じで昔からこんな感じです。はい、なので、まあ、あの年を取ったら、若く感じるみたいな、昔はじゃあ老けてたのかしら私みたいなちょっと考え込みますけども、はい、で、あの今回27回のタイトルにした風の時代なんですけれども、なんか最近よくね、今年聞くなんかタイトルっていうか、風の時代ですって今年はって言ってるのを聞くんでつけてみたんですね。藤崎なるみの風に吹かれてね、まあ、風つながりじゃんとか思って書いてみたんですけれども、まあまあ、あ、なんだろう、行く川の流れは絶えずして しかも元の水にあらずみたいな感じで、風ってまあ一箇所にとはね、ずっといるっていう感じではないので、まあ動けっていうことなんだろうなっていうふうに思ってます。はい、ということで、はい、こんな感じで、あの早々に出したいと思います、ポッドキャスト。はい、今年は何回出せるかなっていうことで、はい、お相手は藤崎なるみでした。またね。